漁業と環境について話すラジオ、お相手はグッチーと
コウです。
よろしくお願いします。
お願いします。
先日ですね、
はい、
日本三景の一つであります天の橋立に行ってきたんですけど、
あ、京都のですね、はい、
そうそうそうそう、日本三景ご存知です？
ですね、ちょっとお待ちください。天の橋立ですよね。
はい、天の橋立。
で、はい、宮島。
お宮島、秋の宮島。はい、そうですね。
ですよね。あれどこだっけ
東北かな。
松島。
そうそうそうそう、松島。ああ、
よかった、出てきた。
行ったことあります？
全部行ったことありますね。危なかったです。はい。
そうね。私もね、実家からは一番近かったんですけども、ようやく行くことができて。
ああ、そうなんですね。
これで3つコンプリートしたんですけども。
はい、おめでとうございます。
まあね、天の橋立って京都府宮津市っていうところにあるんですけども。
はい、ちょっと北の方ですよね。
そうそうそうそう。
ですよね。
で、東側に宮津湾で、西側に阿蘇海というのがあって、はいはい、まあ、その宮津湾の、まあ、潮流によって運ばれてきた砂が溜まって、砂州を形成しているんですけども、うんうんうん、天の橋立て行った時、どこから見ました？
どこから？なんか、どこからっていうのは、股の下からとかそういうことじゃなくて。
あ、ではなく。いや、何個かね、見るスポットがあるみたいなんですけど、五大館とか四大館とかって言って。
正直、覚えておりません。
北側、でもね、最もメジャーなスポットが、南側の、にある、はい、文殊山っていうところから見る、飛龍岩っていうか、要は、また覗きのとこね。
ああ、多分そこですね。
まあ、多分、9割方そこなんじゃないかなとは思うんだけど。
はいはいはい。
竜がね、登っていくように見えるっていうところで、天気も良くて最高だったんですけども、
は
い、ただ、ね、しかしながら、まあ、天の橋立てっていうのはついでで、
はい。
で、目的はね、天の橋立てに行くことではなかったんですよ。
あ、なんか別の、あれがあったんですね。
世を忍ぶ仮の姿が。
観光客としては、
そうそうそう。
忍んでる姿だったんですね。
で、実はですね、クラウドファンディングっていうので、
ああ、はいはい、
パトロンになりましてですね、
ええ、
ゲノム編集された魚のタイという、
ええ、
それをね、生産する施設を見学するという、まあ、クラウドファンディングでお金出して、
はいはい、
その権利を買ったと、いうようなことなんですよね。
それはその養殖業でやってるんですかね、
うん、
の、まあ、資産集め、資金集めのクラウドファンディングっていうことを。
まあね、目的はもう多分、売名行為だとは思うんだけど。うん。
なるほど。
うん。まあ、今回はその、施設見学の報告をしたいなと、いうことで、3回にわたってお送りしていきたい
な。なるほど。わかりました。
思っております。
はい。よろしくお願いします。
で、今回ですね、私が行ってきたのがですね、
はい、
リージョナルフィッシュという会社の、
リージョナルフィッシュさん、はい。
で、その、筋肉の量が多いマダイ、というのをゲノム編集技術で作り出したという飼育施設なんですけども、
サイズとかじゃないんですね。
サイズじゃなくてね、筋肉量が多いんですよ。
へ
ー、まあ、場所については詳しくお話ししませんが、まあ、京都府の宮津市というところにありますよと。
はいはい。
で、冒頭でもお話ししたんですけども、まあ、宮津市っていうのは日本海側で天の橋立で有名なんですけども、
はい、
その天の橋立の西側、丹後半島ってありますけど、
はい、
その先端にはですね、伊根町っていう町があって、
伊根町。
船屋と、はい、うん。伊根町ね、はい。うん。船屋ってあって、それが有名なんですけど。
ああ、なんか海に面してて、なんか、なんていうんですかね、家の下が、
うん。
なんか、船入っていけるようになって
る、そうそう、とこでした。車庫じゃないけど。
はいはいはい。
うん。その一般ね、お家で言うような、その車庫の代わりに、船着き場があるというお家なんですけど、
はいはい。
で、玄関は道路に面しているんですけども、裏側は海。
うんうん、
で、屋根付きの船着き場があると、
うんうんうん。
で、もうね、家のすぐ下で、船に乗って出かけることができるというような。
うん、
多分ね、2階の海側の窓から釣りができるっていう。
なんか、すごいとこですね。
うん。確かに、ちょっと一遍行ってみたいなと思ったんですけど、まあそういうとこで。そういう風光明媚な場所なんですけど。
ちなみになんかメインの話じゃないんですけれども、
はいはい、
そこの船屋の方々って皆さん漁師なんですか、
うん、あのね、結構もう漁師辞めたっていう人多いみたいね。
ああ、そうなんですね、うん。
昔はね、漁師さんだったっていう人が多いかもしれないけど、もうだって船舶免許は持ってないっていう人も結構いるみたいよ。
そうなんですね。
うん。
あ、じゃあそういう、なんですかね。名残のある家に住まわれてるという、
うんうん、そういう人も
方々もいる
ってい
うこと
ですね。まあ、本当の、うん、そうそう、本当の漁師さんもいるしっていう、
なるほど。
あとはなんていうの、民宿みたいなのをしてるところ
もあるし、なるほど、そういう観光客向けの方々もいらっしゃる
んですね。そうそうそう、うん、
なるほど。
で、まあね、そんな風光明媚な街で次世代技術の、ゲノム編集っていうのを使ったタイが飼育されていると。いうことなんですけども。で、まずね、指定された場所につきまして、受付を済ませますとですね。
はい。
社長さんから、まあ、解消概要っていうのと、
はい、
まあ。ゲノム編集技術を使うことの意義についての説明と。いうのがありまして、はいはい。で、このリージョナルフィッシュっていう会社なんですけども、あの、京都大学と共同で、技術開発を行う会社と。いうことでですね、2021年9月17日に、あの、ゲノム編集技術をも利用して開発された可食部増量マダイと。食べるところが増えたマダイと。いうのについて、はいはい、厚生労働省と農林水産省へ、まあ、その、作りましたよという届け出を済ませたと。
はいはい。
いうことなんですけど。設立はね、2019年の4月。
まだ新しいですね。
そうそうそう、もう本当にできたばっかり。で、資本金1億円、従業員20名のベンチャー企業だそうで。
でも結構、なんですかね、初期費用はなかなか立派な金額ですね。
そうそうそうそう。結構ね、あの、提携会社っていうか、まあ、まあ、プロモーションがうまいのかもしれんけど、
はいはい、
結構な、あの、有名企業とコラボをして。
あ、そうなんですね。
うん。
へ、
まあ、報道されたのを見た方がいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、ミオスタチン遺伝子を欠損したマダイを飼育して、可食部がですね、1.2 倍、で最大で 1.6 倍と。で、そして、まあ、利用効果っていうのが 14% 改善したということらしいです。で、このね、まず、可食部増量マダイというのはどういうものかということなんですけども、
はい、
まあ、平たく言うと、まあ、筋肉ムキムキのマダイということなんですけど、
うん、
これね、写真を見るとね、すごい なんちゅうの、違和感を覚える形になってて。
すごい不自然な感じなんですかね。
うん、非常に不自然にな感じに見える。
あ、私も今ちょっとパソコンで調べてみて、うん、見たんですけど、
うん、
パッと見マダイ、シルエットだけ見たらマダイには見えないですね。
うん。うん、もしさ、これが海で捕まえて分類しようとしたらさ、ちょっとこれおかしいんじゃないのってなるかもしれん、
ね。そうですね。うん。
うん、まあね、なかなか、その頭の割合が少なくなって、体全体がすごいパンパンに膨れ上がってるような感じに見ると
思うんですけど。そうですね。
で、これをまあゲノム編集で作り出したと、いうことなんですけども、まあ、どうやってこんなことができるかというと、これね、ちょっとぜひ調べてほしいんですけど、
はい、
ベルジャンブルーっていう牛の品種があるんですけど、
ベルジャンブルー、
うん、ベルギーの青っていうのかな、
あ、ベルジャン
ブルー、うん、
はい、
ブルーっていう牛の品種がヒントになってまして、
はい、
で、このね、ベルジャンブルーっていう、品種名が、まあ、言う通りそのベルギーで生まれた品種らしいんですよ。
はい。
で、きっかけは、まあ、まあ、牛なんですけど、その、突然変異で、ある時、その在来の牛の子供の中で、結構筋肉が発達しているような、そういうものが、出てきて。
それは自然にっていうことなんですね。
そう、自然に。
はいはい。
うん。で、そいつが生まれて、大きくして、で、肉はですね、その赤身の肉の量が非常に通常の量よりも多くなって、
はいはい、
で、脂があまりつかないっていう体質の牛だと、うんうんうん、いうことが分かったんですよね。
は
い
は
い、
へ
ー。で、最近になってその牛ベルチャンブルっていうのはミオスタチン遺伝子が欠損しているということが分かったんですよ。
ミオスタチン遺伝子。
そう。で、このミオスタチン遺伝子っていうのは、まあ、筋肉の生成を抑制する役割を持っていると。
増えすぎないよっていうことですかね。
そうそうそうそう。で、このミオスタチンがなくなると、この制限されることなく筋肉を生成されると。筋肉が生成されると。
じゃあもう、どこまでも筋肉がつくと。
そう。そうそうそう。
へぇ、
まあ、つまり、その、自然界でも起こりうる変異と。
なるほど。
いうことなんですよ。
へぇ、
で、まあ、一方でですね、2012年には、その、ジェニファー・ダウドナさんと、
はい。
エマニュエル・シャルパンティエさん。
はい。
っていう方がですね。
はい。
ゲノムを自由自在に、その自由自在っていうか、自在に変えるっていうゲノム編集の技術。
ああ、はいはいはい。
このね、クリスパー・キャス9というのを発表しまして。
うんうん、
で、この技術はもう2020年のノーベル化学賞を受賞しておりますね。個別の DNA っていうのを狙ったその操作が可能で、既存の編集手法と比べまして、やっぱり簡単、かつ、
うんうん、
高効率に遺伝子を改変できると。
なるほど。
いうことでですね。まあ、これをヒントに、まあ、マダイでもミオスタチン遺伝子っていうのを狙って、ゲノム編集で働きを止めたと。いうことで、そうすれば筋肉がしっかりつくんじゃないのかと。
うんうんうんうん、
計画、まあ、予想してやったら、まあ、同じように、やっぱ肉がしっかりついたマダイになったと。
これマダイじゃないですか、今とりあえず。
うんうん。
マダイ以外でもなんか考えてたりするんですかね、うん、これって。なんかそういうのってありましたか、ね、まあ、向こうの方で説明みたいな。
今のところね、このミオスタチン遺伝子の、まあ、部分でいくと、マダイだけかな？
ああ、そうなんですね。
というのも、基本的に今ある、なんていうの、養殖している魚種。
はいはい。
だと、まあ、応用しやすいっていうか。
ああ、なるほど。
っていうとこがあったと思うんですけど、うんうんうんうん、その中でもマダイって結構、可食部が少ない種類。
ああ、もともと少ないから、それをちょっと改善したやつを作ろうみたいな。
そうそうそう。
そういう感じなんですかね。
うん。
っ
ていうことかなとは思うんですけど。
これって、まあ、筋肉もりもりにするっていうことは、なんていうんですかね、うん、その、油が乗ってる系の魚もいるわけじゃないですか。
うんうんうん。
そういうのにはあまり使えないんですかね。
うん、やっぱり基本的に白身のこういう、なんていうのかな。
コリコリしたやつっていうか。
うん。
そういう系の、なんですかね。
多分そうだと思うね。あの、ベルジャンブルームも、
はいはい。
脂身が少ないと、いうような、
うんうんうん、
あ体質だということなんで、
はいはい。
多分、なんていうの、脂の乗ったような、あ魚にはあまり向かないのかもしれないなと。
なるほど。まあこれ、魚じゃないですか。
うん。
まあその、やる価値があるかとか、その辺はよくわかんないんですけど、
うん。
例えば、ホタテとかって、貝柱が一番のやっぱり、
うんうん、
なんていうんですかね、食べどころというか、まあ売れるところでもあるんですかね。
うんうん、
で、あそこって筋肉じゃないですか。
うん。
なんかそういうところにも使えたりとかってするんですかね。
まあ、まずこの気候として、その、脊椎動物と無脊椎動物が同じような気候になっているかどうかわかんない。まあ調べないとわかんない。
そうですね。
っていうのがあるし、もしそうなれば、多分、殻の形状が変わってくるんじゃないかなと思うん
ですよ。ああ、そっか。側が、そうですね。
うん。筋肉が、その閉じた時にぴったりになるような筋肉になってるはずなんで。
はいはいはいはい。
もしかしたら、その丸い形のホタテになるかもしれないね。あの、なんていうの。
なんか今の平べったい形じゃなくて。
うんうん。
ね、
そうそうそうそう。
なんかもっと、なんだろう、真珠貝系じゃないですけど。
そうそうそう。
そんな感じの。ぬっこい感じになったり、
うんああうん。そっちの方でぶどまりがね、あの、肉の量が増えれば、それでいいかもしれないけど。ですね、
いや、なんか養殖だったら別にそれでも、
うん。
なんだろう。別にホタテにとって困ることはないかな、みたいな、
うん、
気はしますよね。
そうそうそう。
まあ自然のホタテです。そうなっちゃうと、ちょっと生きるのに困るかもしれないですけど。
そうそうそうそう。
うん。
もしかしたらそういうのはできるかもしれないよね。
まあ、ちょっと話逸れちゃうんですけど、農林水産物の輸出が今までで初めて全体で1億円 ?1 億円じゃない、1兆円、
1兆円
か。超えたって言って、で、それの内訳でトップがホタテ貝だっていう風に感じで、
そうそうそう。
出てたので、
うん。
なんかそこら辺もっと増えれば、その辺ももっと増えるかな、みたいな。
うんうん。
思ったりしたんで。
それもね、いや、多分、そういうのもいけるかもしれないよね。
そうですよね。
うん。で大きさ、最近あんまり大きいやつが少ないので。
あ、そうなんですか?
うん。大きいやつの方が、まあ、まあ、年っていうか、
ああ、
まあ、はい、アソートって言って、その、分布状況っていうかさ、
はいはいはい、はい。
によっても違うねんけど、取れる量の、うん。あんまり大きいやついっぱいってやっても、大きかったら今度、使い勝手悪いっていうところがあったり。
なるほど。それなりのサイズの
方が、そうそうそうそう、
まあ、加工とかに回しやすいとか、うん、なんかそういうのがいろいろあったりするんですかね。
まあ、そうね。で、適当な、その、大きいやつばっかりが増えるとまた別になってくるし、総量としてはそんなに、なんていうのかな。もしそういうゲノム編集やったとしても、たくさん取れない、量はできないだろうし、
うん、
もしやるとしても天然海域ではできないだろう
な。ああ、まあそうですよね。あ、そっか、うん、そういう問題ありますよね。
うん。というのもあるので。
そっか、そうですね。ホタテだと。
なかなか
そうですね。
一筋縄ではいかないかもしれないなとは。
確かに。そうですね。ちなみに、あ、うん、来週以降話出るかもしれないですけど、このタイって食べれたりしましたか?
はいはい、うん、このタイを食べるっていうか、その、送って、送るっていうクラウドファンディングの、支援もあった。
ああ、なんですかね、うん、お礼というか、
そうそうそうそう、
返礼として、
として、
うんうん、
食べるっていうやつもあった。
ああ、そうなんですね。
うん、
それは、そこまでは頼んでなかった感じですか?
それは頼んでなかった。
ああ、
食べても別にそれ一緒やろと思って。
まあまあ、タイですからね。
うん、いや、それよりも実際にやってるところを実際見に行くっていうのが一つ、
なるほど。
なかなかないやろうなと思って、はいはい。
なるほど。
ちょっとお値段は張ったんですけど。
あ、そうなんですね。へえ、うん。あ、その送ってもらうより実際のとこ見る方が、うん、なんですかね、金額は高かったか、ね。
金額は、うん、格段に高かった。
あ、そうなんですね。
しかもね、北海道からわざわざ行って、
ね。まあまあ、そうですよね。交通費もそれなりに。
かかってし。そういう意味ではね、これ、これの、 経費として落ちればいいんだけど。
そこは落ちないですか。
事業やってるわけじゃないから、お金儲かってるわけじゃないしね、このポッドキャストで。
なんか、なんすか、研修的なんじゃないですけど。
これ、仮にでも仕事で行ったら、また仕事でこう報告書書かないといけないとか、なんとかだもん
ね。そうですね。確かに。純粋に、なんか。
純粋に楽しみたかったっ
ていうのは。そうですね。うん。じゃあ、そうじゃないですか。もう、一緒に提携に入るしかないんじゃないですか。その会社の。
まあ、そういうので、なかなかでもね、あの、会社自体は面白そうなところだったけど。
そうなんですね。へえ。
まあでも、これからかなっていうところはありましたね。うんう
ん、なるほど。
まあ、ということでね、今回はゲノム編集マダイのその、育成施設見学の方向なんですけども、
はい。
さらにですね、まあ、長くなりそうなので、はい、今回はまあこの辺にして、
はい、
次回以降、2回に分けてになると思うんですけども、
はい、
またお話ししたいなと思います、
はい。
次回はですね、ゲノム編集技術と、遺伝子組み換えについての、まあ、お話をしたいなというふうに思います、
はい。
ということで、次回もお楽しみに。さようなら。
さようなら。